こんばんは。内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。4月後半に入ってまいりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。東京の天気はだいぶ暖かくなってきました。衣替え等々、布団なども変えられたでしょうか。さて、私の方はと言いますと、至って平穏なというか変わらない日々を過ごしているんですけれども、映画また見ることができまして、落下の解剖学見てきまして、こちら、面白いシーンもたくさんあったんですけれども、そして、俳優さんの、演技も素晴らしくて力作だなと思ったんですけれども、映画全体を通してみると、とっても長い映画なんですけれど、自分には傑作には感じられなかったというか、全体を通してみるとどうかなというふうな感じがしましたけれども、ただあんまりこう、いい悪いは言えないなと思うのが、自分のせいなんですけど、一番この映画にとって、いろんな大切なシーンがある中で、おそらく一番重要なシーンの一つである冒頭の、何分ぐらいかな、20分から30分ないぐらいの、見た人ならお分かりになるだろう、そこは見逃してはいけないというところをなぜかうとうとしてしまいまして、映画がつまらないというよりは僕の体の問題だと思うんですけれども、どうしてもそれに勝てなくて、完全に寝ていたわけじゃないので大体覚えているんですけれども、ディテールをどこまで体に染み込ませられたかというと怪しいところがあって、大体この落下の解剖学という映画はそこの冒頭で描かれるある、事件なのか事故なのかというのがポイントになってくるんですが、そのある出来事をめぐる裁判がその後1時間2時間以上続いていくということなので、そこを見逃したらもうおしまいだっていうところをうとうとしてしまったので、そのさっきいいだの悪いだの言いましたけど、そういうことは言えた、人ではないなと思っているんですけれども、そこで裁判で争われるいろいろな事実がこうなのかああなのか、その家族、ある家族に起こる出来事ですけど、そのお子さんがの体験はどうだったのかとかを、見逃してるというかぼんやりしているというかよくわからないので、全体的によくわからなかった。とある出来事が事故か殺人なのかが問われる裁判がずっと描かれていて、そこで、浮かび上がってくる、人間ドラマというか、夫婦家族の、姿、真相はいかに、事件事故も含め家族の姿も、どんどんと描かれていくんですけど、この映画、見ているとミステリーっぽくも見えてくるんですけれども、裁判劇ですし、真相やいかにという展開ではあるので、ただ事件の真相も気になるけれども、映画全体としての狙いは必ずしもそっちではないということが見えてきて、ヒューマンドラマが結構大きいと、具体的に言うと夫婦のドラマ、親子のドラマ、家族のドラマが色濃く描かれていって、それに加えてテーマがいろいろ、サブ的に男性と女性の違いとか、家族の中でのその役割の違いだとか、外国から来た人が裁判を受けるということが、どういう事態を招くのかとか、そういうのが巧みに描かれていくんですけれども、そういうわけでいろいろな見方ができるし、そして見た人と終わった後にいろいろこう、あのシーンああだったこうだったと話したくなる映画であることは間違いないので、結構長いんですけれども、見る人は最初の30分を是が非でもというか、映画全部そうですけど、うとうとせずに見ていただければなと思います。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネームお豆腐さんからいただきました。内山さんこんばんは。4月最初の放送で内山さんがアイリットの曲を聴いていると知り、とても嬉しいです。私も好きでよく聴いており、マグネティックが有名でもちろんいい曲ですが、個人的にはラッキーガールシンドロームがお気に入りです。いらないいらないいらない、どんな黄金チケットも必要なのは自分自身を信じること、かっこ和訳という歌詞が大好きで、落ち込んだ時はいつも聞いています。内山さんもこれからもアイリットを聞いてくれたら、 K-POP を追いかけてくれたら嬉しいです。ILLIT は、曲面白いので、たまに聴いています。あれは EP というのかミニアルバムというのかわかんないですけど、最初に出たひとまとまりの何かはよく聴いてますね。いいと思います。それ以外は何も、音源しか大体知らないけども。K-POP 追いかけてるわけじゃないですけど、まあ、あと、楽しみにしてるとすれば、やっぱり、ニュージーンズの新しいやつ、5月6月にシングルが出るというニュースがあったので、まあ、その曲が楽しみですかね。新曲どんなのが出るのか、今度の路線はどんな感じなのか、ガラッと変わるのか、読めないですよね。まあ、最新の、なんかこう、世界全体の音楽を見渡した時の、ここっていううまい具合のところをついてくるのか。まあ、ニュージーンズは一番最初に出たやつとか、次の2曲も良かったし、まあ、がそこら辺が一番好きだなと思ってたけど、まあ、目下の最新の EP、スーパーシャイとかのあのひとまとまりのやつも、まあ、なんだかんだ言いつついいなと思って何度も聞いてるので、まあ、次出るやつも、結局のところはいいなっていう感じなんじゃないかなと睨んでますけどもね。ただまあ、お豆腐さんは歌詞をね、が大好きで落ち込んだ時はいつも聞いていますということですけど、歌詞、K-POP の歌詞は全然考えてなかったですね。何を歌ってるのか全然知らずに聞いていたかもしれないです。まあ日本語の歌詞もあんまり意識しないで聞いているので、外国語だともっと何にも考えずに聞いてました。はい。続きまして、ラジオネームスカットさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆様、こんばんは。私は海外サッカーが好きです。調子に乗ると朝になってしまうため、翌日に響かないように気をつけながら視聴しています。私がよく見るのは南野拓実選手の試合です。南野選手を初めて見たのはテレビのドキュメンタリーで、その時に見せた大柄な外国人相手でも向かっていく闘争心の高さや、時折見せるお茶目な言動からファンになりました。リバプールでは選手層の厚さに苦しみましたが、現在は移籍先のモナコで大活躍中です。さらにチームの調子も良く、このまま行けば来季は CL チャンピオンズリーグに行けるんじゃないかなと、毎試合ウキウキしながら見ています。ここで質問です。内山さんが注目されている選手はいますか？よろしければ教えてください。海外サッカー、テレビで見るのは好きなんですけれども、注目選手、あんまり選手単位で見てなくて、この選手を応援してるから試合見ようっていう感じでは見てなくて、なんとなくのチーム単位で見ていて、まあだからそういう意味で言うと、日本人選手はで、ヨーロッパで活躍している選手はなんか注目しているので、そういう在籍チームでいい具合な時間帯にやっている試合を中心に見ているということは言えますかね。だからヨーロッパサッカー全体で日本人選手で、まあでも見る傾向をプレミアリーグとかに偏っているので、そんな感じですかね。で、南野選手を応援していると、あと、まあ、その前に書かれている海外サッカー好きで調子に乗ると朝になってしまうためっていうのは、ね、これはわかりますね。海外サッカーはこの辺が難しくて、プレミアとか、まあ、ブンデスとかもかな、は結構日本のいい時間帯に見れる試合も多いんですけど、まあ、まあ言っても遅くなることもありますが、リーガとかね、普通に3時4時とかから早朝へっていうのもあるので、あとチャンピオンズリーグとかはね、だいたい今、なんだ、サマータイムだと何時とかってあるけど、3時4時開始なので、まあ僕はもうその辺は諦めてて、だいたいもう、もう見やすいのだけ見ようっていうモードに今なってますね。そんな朝まで見るっていうのは最近やってなくて、ハイライト中心で見てるし、もう限界だなと思って、翌日に響かないというか、朝にならないようにしてるんですけれども。で、スカットさんも南野選手を応援していて、 テレビのドキュメンタリーをきっかけに、外国人相手、大柄な選手相手でも向かっていく闘争心の高さ、時折見せるお茶目な剣道、でもね、僕も海外サッカー好きで、試合もさることながらこうサッカーニュースとかもよく見てるんですけど、インタビューとかも面白いんですよね。スポーツ選手のそういう試合に向かうメンタリティとか、うまくいかないシーズンでもうどうメンタルと向き合っていくのかとか、そこからまあ自分を鼓舞してとか、新たな環境を求めて自分が活躍できる場所をまた新たに作ってっていうのも含めた、こうキャリアの構築の仕方だとか、一日一日のメンタリティとか、ダメな時はどう、やり過ごすというか、ダメな時でもまあなんとかこう試合を乗り切る時の、考え方とか、なんかそういうのも含めて、こうスポーツを見る楽しさっていうのは、そういうとこからまあ自分の生活の中でそのまま使えるわけではないけど、そういうメンタリティで、あ、すごいな、リスペクトだなというか、自分も格ありたいものだなみたいな感じで見習うっていう部分は僕もあるので、こういうドキュメンタリーからファンになるっていうのはよくわかりますね。で、その南野選手、リバプールでは選手と、そこね、攻撃陣が特にね、あと選手の適性的な部分でもプレミアはやっぱまあ選手の連携もそうだけど、まあ、自分で個人で割とどうにかしなきゃいけないところも多いし、まあただリーグワンあんまり見えてないですけど、モナコでいい感じでモナコも上位にいるっていうのは、それは見てるので、これはチャンピオンズリーグまた行ってフルス対戦とかあったら面白いし、これは確かに楽しみですね。あと個人的に今年気になったサッカーニュースとしては、これも僕ブンデスリーガはあんまり見れていないんですが、レバークーゼンが優勝したという、ずーっとバイエルンっていう強豪チームが11連覇してたんですけれども、それを破ってレバークーゼンが優勝したっていうのはね、びっくりでしたね。快進撃を続けているっていうのは聞いてたんですが、まさか優勝まで行くとはと、まあ11連覇を打ち破るのはドルトムントかなと思ってたんですが、レバークーゼンでした。びっくりしました。ということで、何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしております。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール。続いてはこちらのコーナー。ここで出会いました。2024年現在、人はどこで出会うのか、恋人に限らず友人や知り合いなどとどこで出会ったのかをリスナーの皆様から教えていただくコーナーです。ラジオネームナナさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつもラジオを楽しく拝聴しております。拙い文章ですが、私の旧友かっこ以下 A さんとの出会いをお送りさせていただきます。 A さんとは中学1年生で同じクラスになり、私が当時筆箱につけていたキーホルダーのアニメを A さんも好きで、 A さんから声をかけてくれたことから始まりました。 A さんとはアニメや声優について趣味が合い、話をするようになりました。しかし、部活動が始まり、各々が自分の環境の中で友達を見つけ始め、A さんとは挨拶する程度の仲になっていきました。中学2年3年と、クラスも校舎も離れ、ほぼ会わず、挨拶をしてもいいのかわからないくらい曖昧な関係性のまま卒業しました。そして私は卒業を機に引っ越すことが決まっていたので、完全に離れ離れになりました。それから3年ほど経った高校3年生の冬、突然 A さんから、あなたに言われたきっかけで声優の養成所に入ることになったと連絡が来ました。というのも、中学時代私は A さんの声が好きで好きで、声優になりなよ、絶対向いてるよと無責任 100% の発言をたびたび A さんにしていたのです。 A さんと中学時代まともに話していたのは入学当初のみなので、 その短期間での私の言動がまさかそこまで A さんに影響していたと思わず、すごく驚きました。また卒業後にも連絡を取り合うことはなかったので、本当に突然の連絡で、あの時の嬉しさは今でも忘れられないです。高校3年生の冬に連絡をもらったものの、おのおの忙しく、大学1年も終わりかけの頃でしょうか、久しぶりに会ってから今日まで半年に1回程度ですが、近況報告をする仲になりました。これからもこの縁を大切にしていきたいと思います。長くなりましたが、最後まで読んでくださりありがとうございました。お体ご自愛ください。はい、ということで、旧友との出会い。中学1年生で同じクラスになった A さんという友達。中学最初期の友達だったんだ。まあね、そういう時は、ただ単になんとか、なんとなく出席番号順で近いから友達になったけど、なんか違うなってなっていくこともあるでしょうからね。で、こっからドラマですね。それから3年ほど経った高校3年生の冬、突然連絡。あなたに言われたきっかけで声優の養成所に入ることになった。入学当初の発言が人に影響を与えた。中1の発言。はぁー。卒業後にも連絡を取り合うことはなかった。で、高3のフェにその連絡をもらって、大学1年の終わりかけの頃に久々に会って、半年に1回程度近況報告。これはリアルに会ってんのか、文字なのか電話なのかわからないけれども、そういう仲になっていると。そこから、どうなんでしょうね。大学1年、今に至るまで養成所を行ってどうなったんだろうね。不思議な縁ですね。まあ、仕事、職業に就くきっかけっていうのはね、いろいろあると思うんですけど、必ずしも、じゃあ子供の頃とか、高校大学で目指したものそのままなるとも限らないし、いろいろあると思うんですけども、僕自身も今は声の仕事してますけど、もともと今の事務所ずっとそこしかいないですけど、親が入れてますからね、最初入ったのは3歳の時だから、親は、僕自身も同意というかやりたかったっていう話をしますけど、まあ3歳の子ですからね、そんな3歳の子の言うこと聞いてもしょうがないですから、そんな信じてどうするという話で、まあただそこで入って、まあ演技の仕事をするようになって、流れ流れて今は声の仕事をしていて、まあ自分がこういう職業になるとは全然、学校通ってた頃は思ってなかったですから、まあ人生何があるかわからない、まあこういう出会いをきっかけにね、人生が動いていくってこともあるのかなと思います。ラジオネーム夏木さんからいただきました。19歳大学生の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。いつも Spotify で楽しみに聞かせていただいております。拙い文章だと思いますが、読んでいただけたら幸いです。ここで出会いましたということで、私は中学生時代の初恋について話したいと思います。私と彼の最初の出会いは、入学式での席が隣だったことです。学ランで学帽をかぶって姿勢よく座っていたのが印象的でした。ただ学帽をかぶっている人がいなかったため、目立っていただけかもしれませんが。ですが今思えば、一目惚れだったのかなと思います。毎朝のおはよう、バイバイを言えることを楽しみに学校に行き、少しでも話せたら友達と報告会をし、青春だったなと思います。席替えを何回もしても席が隣で、心の中では運命なのかなと思ったりもしました。そんな時、友達からの告白しちゃえばの一言で告白を決意し、11月に告白をしました。今まで体験したことない心臓のドキドキと恐怖で、何かが口から出ちゃいそうな数分間。彼からの返事は、僕でよければよろしくお願いします。一瞬信じられなくて、嘘でしょと彼に聞いたことを覚えています。それからは おはよう、バイバイに加えて、LINE でのおはよう、おやすみも言えるようになり、新たなドキドキが増えました。そんな彼とは高校生までお付き合いをしていたのですが、すれ違いで別れてしまいました。もう別れてから数年経ち、私も大学生になったのですが、ふと思い出す時があります。あの席で、隣で出会わなかったらどうなっていたのかなとたびたび思います。そんな私の初恋のお話でした。拙い文章をここまで読んでくださり、ありがとうございます。暖かい日が多くはなりましたが、夜は肌寒いので、お体にお気をつけてお過ごしください。まあ大体ね、夜もなかなか寒さは感じなくなってきましたが、また一瞬寒くなったりするんですかね。まあ5月までこのまま行くんでしょうか。さて、この方は中学生時代の初恋。うん。最初の出会いは入学式で席が隣だった。学ランで学帽をかぶって。学帽ってなかなか見ないですけどね。それで目立っていただけかもしれないが。席替えを何回もしても席が隣で。9時ですかね。すごいね、それは確かに。心の中で運命なのかなと思っておりました。へえ。そんな時、友達からの告白ちゃえばの一言で告白を決意し、こういうこう、横からこういろいろ助言する友達っていうのは、いつの世もいるんですね。11月に告白。だから4月に入学式隣で一目惚れのようなものをして、11月、半年、短いような、長いような、ね、もっと先に、ね、こんなすぐ報告会するくらいだから、もっと早く行ってもよかった気もするが、11月に、いろいろドキドキして、彼から OK が出たと。LINE でも、おはようからお休みまで。で、中1の11月から付き合って、高校生まで。まあ、中高生のこういう交際にしては、長いんですかね。わかんないね。中1から高校何年か、高校生までお付き合いして、すれ違いで別れてしまいました。へー。ふと思い出す時があると。あの席で隣で出会わなかったらどうなっていたのかな。入学式の席なり、席替え後の席なり、っていうことだと思うんですけど。まあ、同じクラスっていうことですよね。で、一目惚れするくらいだから、まあ、どっちにしろ好きになって、どっちにしろ告白していたのかな、という気はしますけどね。どうでしょうか。ラジオネーム、ダリオさんからいただきました。埼玉県26歳女性の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。毎回楽しく聞かせていただいております。さて、今回お話しする私の出会いの話ですが、少しびっくりした出来事をお話しします。私は数年前まで地元の東北で結婚式場での音響スタッフをしていました。基本的には外部の会社として様々な結婚式場に入るのですが、そこでまさかの出会いがありました。それはある日、いつものように結婚式場へ向かうと、そこには小中学校の時の同級生ではなく、その同級生のお父さんがいたのです。ふん。私は昔その方がたまに授業参観に来ていたのをしっかり覚えていて、見た瞬間ピンときました。その後、先輩のお父さんまで働いているのがわかり、さすが田舎、世間はこんなにも狭いのかと思いました。あ、その同級生のお父さんが結婚式を挙げていたわけではなく、先輩のお父さんで働いているのが分かりってことは、同級生のお父さんも働いて、結婚式場で働いていたってことか。こんなにも狭いのかと思いました。それからも日々、現場は地元の様々な人が結婚式を挙げる場です。兄の同級生の結婚式、いとこの職場の人の結婚式、さらに大学の時の体育の先生の結婚式などなど、これまでの人生で出会ってきた様々な人との再会があり、まさか自分の職場がこんなにも身近な人が交錯する場所だとは思わず、驚きの日々でした。今はすでに転職してしまいましたが、 日々いろいろな出会いがあり、失敗のできない現場で大変なこともありましたが、今でも大変良い経験をした良い思い出です。以上が私の出会いにまつわるお話です。内山さんは結婚式で何か思い出深いエピソードはありますか？これからもワンクール楽しみにしています。東北結婚式場音響スタッフのお仕事。外部の会社として結婚式場に入るんですが、どっか一つの結婚式場についてずっとそこで仕事するんじゃなくて、いろんな場所に出向いて音響をやると。へえ。で、いつものように式場へ向かうと、同級生のお父さんが働いていた。へえ。その後、先輩のお父さん。まあ確かにね、地元感ありますね。その後も様々な人の結婚式に、そう、兄の同級生、いとこの職場の人の結婚式、体育の先生、大学の体育の先生、などなどいろんな、そうね、まあそうですよね。で、内山さんは結婚式で何か思い出深いエピソードはありますか？まあ人の結婚式は何度も、出させてもらいましたけど、高校の友達の結婚式、そして、披露宴、まで参加した時に、先に行っとけよっていう話で、友達が、いきなり、挨拶、友達としての挨拶をいきなりやんなきゃいけなくて、まあ、なんだろうな、みんなの前に出て、じゃあ、ご挨拶お願いしますっていうんじゃなくて、司会のその MC 的な、人がこう各テーブル回って、じゃあこのテーブルではこの方にお話を伺いましょう、まあインタビューっていうか、どういうご関係ですかとか、なんかそういうこう何々さんはどんな人ですかとか、じゃあお二人にメッセージどうぞみたいな軽いやつではあるんですけど、いきなりこのテーブル俺かいってなったから、先に言っといてよって後からっていうか、その瞬間思いましたけどね。まあ、そこがびっくりした。まあなんとなくでいろいろ話したっていうのが思い出深いですかね。ということで、様々な出会いがあります。引き続き皆様の出会いのきっかけを募集しております。以上、ここで出会いましたでした。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れの時間です。春あったかくなってきて気持ちのいい季節なんですけど、なんかどうにもよく寝ても眠いみたいな、そんな謎の気分を日々味わっていますが、皆さんはいかがでしょうか。番組では皆様からのメールを募集しています。番組宛ての全てのメールの宛先は one@joqr.net one@joqr.net、 懸命にコーナー名を書いて送ってください。よろしくお願いします。番組公式 X アカウントは@one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、Spotify、Amazon Music など、YouTube は文化放送エクステントの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日夕方の予定です。それではまた来週。さようなら。